皆さんおはようございます。5月5日の私立礼拝説教、これから始めさせていただきます。もう早いもんでして5月になりまして、本当にもう、昨日あたりですね、真夏日というようなね、本当に、暑い日がやってまいりました。何かと本当にですね、体調不良をですね、起こしされている方もいやいや多々あると伺います。どうか皆さんもですね、お体に気をつけていただきたいと思います。教会のこの紫陽花の、花もですね、だいぶ、花芽が出てまいりまして、もうそろそろ咲き始めるということでですね、楽しみな、頃であります。教会もですね、新年度を迎えて、教会総会も無事に、終わりました。本当にですね、新しい年度をこれからですね、皆さんで、歩み始めていくわけです。本当に教会学校等もですね、本当に多くの子どもたちが、来てくださって、本当に楽しそうに、してくださっている。本当に、我が教会の伝統ですけども、嬉しい限りだと思います。さあ、今日もですね、希望を持ってですね、御言葉に聞いて、参りたいと思います。今日この与えられました、聖書はヨハネによる福音書の、15章の失礼16章の25節から、33節まででありますイエス・キリストがですね、語られましたこの、石別の説教の、結びの場面であるわけであります。ここにはですね、キリストの、勝利宣言でしょうとも言えるもの、言葉がですね、記録されております。それをですね、一言でまとめましたのがですね、先ほど読んでいただいた、16章の、33節であります。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためであると。あなた方には世で苦難があると。しかし勇気を出しなさいと。私はすでに世に勝っていると記されております。ここでシエスはですね、これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためであると言われました。そしてあなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさいと言われているんですね。先週の礼拝説教の結びにもですね、この箇所をご紹介しております。このユダヤ教徒たちのですねから迫害を受けてですね、その危機が迫っている状況に置かれているこの弟子たちにですね、勇気を出しなさいと主イエスは言われております。今自分たちのですね、主イエスがただごとではない状況に立たされているということをですね、そこにいた誰もがですね、この感じ取っていたわけいたんじゃないかと思うんです。そしてそのお方と一緒にいる自分たちのこの足元にもですね、本当に大きな危険が及んでいることをですね、感じていたんだと思うんです。そのような、場面であります。そのような場面でですね、どうしてこう平和を得られるでしょうか、勇気を出せるのかと、その問いかけに対するですね、シエスの答えは、私はすでに世に勝っているということ。つまりですね、 主イエスの勝利の事実があると、その現実に基づく平和であり勇気なんですね。この時の、弟子たちの状況はにはですね、本当に、不安がありましたですね。そして現代人の私たちの状況も、そうであるんじゃないかと思うんですね。本当に、私たちも同じように、感じるとこがあるんじゃないんでしょうか。新型コロナウイルス感染はですね、本当に、下火に、なっていったようなんですが、油断はできないですね。そしてまたこのロシアとかイスラエルのようにですね、この他国への侵攻によって多くの犠牲者が生まれています。悲しいですね。テレビのニュースなんかもう見たくなくなります。またですね、この円安というねことが今続いていて、この5月の連休なんかも、皆さん海外にも行けないでですね、本当に近場でレジャーを過ごされていると伺ってます。本当に経済状況にも本当に不安があるわけですね。まあ老後はどうなるんだろうかとかね、本当にそういう不安な状況ですよ。一体この年金はもうですね、これ以上は伸びない、老後の生活はどうなんだろうという不安を持たれている方も大勢いるわけです。で、軍事費ですね、自衛隊の維持管理は上がる一方、予算が上がる一方ですね。教育費には本当にお金もかかる。まさに主イエスがおっしゃるようにですね、あなた方には世で苦難があるんです。しかもこれが日本社会じゃなくて全世界を覆っている現実です。しかしですね、33節でこう言うんです。形勢の逆転を告げるような言葉のがありましてね、しかしと。その後に勇気を出しなさいと主イエスは励ましておられるんですね。そしてそれは空元気ではなくて実体のある勇気なんです。どうしてならばですね、私はすでに世に勝っていると言うんですよ。なぜ勇気を、持てるんでしょうか。主イエスはですね、私たちが心の目を持って見るべき現実を示しておられるんですね。最終的には主イエスにあって勝利が約束されているという現実なんです。そして主が勝利された相手とはこの世の中のことであるわけです。それは神様抜きのこの世の中です。神様を信じようとしないこの世の中です。その世界を司っている価値観とか物の考え方、またそうした価値観や考え方によって立つですね、権力の総称として使われている言葉だと思うんですよ。私はですね、この主イエスの勝利宣言を考えるときにですね、常に、心に浮かんでくるイメージがあります。孫とですね、よくオセロゲームをするわけであります。この頃はですね、この孫も小学校の高学年になってきましたんで、このオセロゲームにですね、私が勝てなくなってきました。その見てますとね、この作戦があるんですね。 本来オスレゲンは 4個の駒を、まあ、2つずつですね、両方で真ん中に置いてそれからスタートするんですが、とんでもない、打ち方を、始めたんですね。私ももうびっくりしましてね、あれ何やり始めたかと思う。このオスロの番の4つの隅っこに置こうとするんですよね。それであれと思って見て、試合を進めて、ゲームを進めていくにつれてですね、勝てなくなってきたんですね。どうもですね、その4つの隅に自分の色で固めることができるかどうかで勝負が決まるようなんですね。不思議と、まあ一緒に始めてもですね、ゲームの何やるんだいって言って笑ってるだけで、でゲームの途中でそのね、あ取れたぞと思ってるんですけども、結局はですね負けちゃうんですよね。最後には本当不思議なほど、ほとんどの駒が孫の持っている色にですねひっくり返ってしまう。やっぱりこれ四隅を固めるっていうことが一つのですね、戦法なんですね。彼はどっかでこのですね、この聞いてきたようでして、明日6日には孫がやってきますんで、どういう勝負になるかですね楽しみにしてますけどね。そうなんですよね。この主イエスキリストが私はすでに世に勝っているという言葉はですね、まさに私たちの人生のこの4つの隅、まあですね、そういうところにキリストが立ってくださっていることだと思えるんですね。ですからその、序盤、人生の序盤とか中盤、あるいはこの第4コーナー回ったその終盤で劣勢のように見えるあったとしても、この最終的にはですね、このキリストの勝利に預かることがこのできるんじゃないかと思うんですね。この私たちのうちにですね、始めてくださったこの良い技はですね、キリストイエスの日に完成させられると確信しているんですと、パウロが語ったようにですね、全てのものの回復、神様の国の完成はですね、時間の問題に過ぎないんじゃないかと思うんです。どうしてならば、主イエスキリストご自身が私はすでに世に勝っていると宣言されているからなんです。ですから私たちにできることは何かといえばですね、その御言葉を信じること、そしてまたその御言葉をお語りになったお方を信頼してですね、このようなですね、大変厳しい、時期にありましてもですね、顔を上げて勇気を出して生きていくことだと思うんです。たとえ行き詰まっていてもですね、最後は勝利するわけですから、私たちは真剣な中にもですね、心のどこかにこの余裕とかゆとりを持ちながらですね、歩んでいくことができるんじゃないんでしょうか。ですね、私たちはですね、本当にこの信じきって人生のどのような状況に置かれても前向きに勤勉にですね、努力し続けることが大事じゃないでしょうか。逃げていては何も生まれないと思うんですよ。いくつになっても努力し続けることが大事だと思うんです。このことをですね、このカール・バルトですよ、 神学者はですね、究極の一つ手前の真剣さでという言葉を残しています。最後から一つ手前の真剣さで生きるという表現を使っていました。これが全てと思ったらですね、私たちは最高の真剣さでその働きに取り組まなければならないと思うんですよ。ねえ、自分の体調がおかしくなったら、その体調が原因が何なのかとですね、きちっと お医者様に見ていただいて診断していただく、そしてそれなりの、節制ある生活をする、きちっと休養をとるとかですね、睡眠をとる、害になるものをは口にしないとかですね、そういったものを不節制をしますと、どうしても体調を崩します。私もですね、本当に睡眠が足りない時は、いろんなことが出てくるわけですね。この年になりますと、本当に若い時は無理が効いたけども、だんだん無理が効かなくなってくるわけです、いろいろと。そうするといろんな体調不良が起きてくるわけです。やっぱりですね、全て自分次第だと私は思います。自分のこの努力に全てがかかっているんですよ。だとしたらですね、必死にならざるを得ないと思うんです。体調不良になった、じゃあそれを徹底的に治す、治すまでは節制ある生活をする。場合によってはですね、限界を超えて燃え尽きてしまうことだってあることもある。しかしキリストはですね、私はすでに世に勝っていると言ってくださるんです。ですから最後から一つの手前のこの真面目さですよ、この真剣さで神様が生きるようにと使わせてくださっているんですよ。家庭とか学校や職場で神様からの召しとして一生懸命生きるんです。その働きを本当に最終的に完成へと導かれるのは神様ですから、そのことを信じてですね、その究極の一つ手前の真剣さですね、で事柄と向き合って生きていくですね、そのことが私は大事だと思うんです。真面目に自分のいろんな事柄と向き合っていくんですよ。そこでは必ず主イエスキリストが働いてくださっている。だからそれを信じて歩むんですよ。私たちはですね、昔思い出すんですが、この機会を逃したら、あるいはこの試験に合格しなければ、あるいはせっかく起きたこの、商談を取れなければ、そうしたことにですね、その全てがかかっているように錯覚することがあります。そのような錯覚をさせる判断の基準はですね、この世的な意味だと思うんですよね。本当に私も社会生活、会社生活をしました。本当にね、体がボロボロになってもですね、救急車で運ばれて寝ていても成績を問われるような、そういう職場でありました。本当に、そのようなとですね、厳しい世の中を経験してます。あるいは子供の頃、 まあね、本当受験戦争でしたね。だから社会はですね、本当に価値観があるわけですよ。どこかのエリート学校であるとか、一流企業であるとかですね、本当世間的な評価が高いかというようなこと自体が、もうあたかもこう絶対的な価値であるかのようにですね、受け入れていた時代があったわけです。私なんかも本当に、大変な、受験戦争を経験しました。今から思うと本当に何もそんなにやらなくてもよかったじゃないかと思いますけども、まあ昔でしたらね、本当に予備校などが主催するね、あの模擬試験、あるいは、共通一次のテスト、共通ですね、全国の共通テストっていうのがありましたけども、そのデータからですね、得られてくるこの偏差値の結果で、一人一人のまあですね、どういう学校に入れるとかどうのこうのっていうレッテルが貼られてしまうんです。だから彼はどこどこの学校だったらすごいねという価値観ですね。だ、あ、君何、あ、そうだったんだって言って、そんなような会話がなされた時代でしたよ。その秩序がですね、本当にいつもまでも変わらないような、そういう価値を示すかのようなね、その人の人生を決めてしまうかのようなね、そんな感じの時代でした。そんな価値観に縛られていたことがあったわけですね。しかしね、過ぎてみると全然違います。もうそんな価値観なんて微々たるもちっちゃいもんだと思いますよね。本当に、しかしより勝つ信仰ですよ。キリストによって勝利された信仰によって生きる私たちはね、ある人のその言葉を使うならばですね、そうしたこの世的な価値基準とか法則からですね、自分を切り離していくこと、独立宣言をすることがね、大事だと思うんですよ。勝ち組だ負け組だなんていうことがありました。そのとこからね、を離れていくんですよ。神様に作られたこのこと自体の中に生きる価値が与えられているんですよ。言い換えれば、私たちの人生、この世におけるですね、生活そのものがすでにイエス・キリストの勝利によって担われてるんです。支えられてるからなんですよ。今日の聖書箇所を読みますとですね、この時点で主イエスが勝利を宣言されたということは、先ほども少し触れましたけども、神様が始めてくださった働きはですね、神様が必ず完成してくださるという約束の中で生きることが許されているということですよ。洗礼によって神の子とさ、私たちはされました。母親のこの体内にいる時からですね、神様に守られている、この私自身がキリストに似たものに変えられていくというご計画、またその私たちこの川口教会を通してですね、この世界に神の国が広がっていくというこの壮大なご計画はですね、表面的にはなかなかこの進んでいないように見える時でもあると思います。しかしキリストはすでに勝利されたわけです。この世界の四隅にですね、復活のキリストが立っておられるんですよ。ヘブライ人への手紙にはですね、主イエスキリストを指して信仰の創始者であり完成者であるお方 と告白しています。キリストこそが創始者であり完成者であるわけです。ですからご自身が始めてくださった働きは定められた時には必ず完成されると言うんですよ。確かに今私たち自身を見てもですね、教会を見ても、そしてこの社会全体を見ても、課題の大きさ、多さに圧倒されてしまいますよ。コロナウイルス感染等のですね、本当にこの環境汚染は一体いつになったら収まるのか。天変地異によってですね、おじまとっている人たち、次から次へとこの天変地異のことによって被害者が多くなります。他国へのですね、侵攻を繰り返す国の指導者の傲慢な心がですね、変わることなど世界の誰一人として予測できるようなことは人はいないと思うんです。しかしですね、神様はその一人子をお与えになるほどにご自身がお作りになりました。この世界、私たち人類を愛しておられるんです。であるならば、すでにこの状況からの救いのためにですね、主は着手しておられるんです。ですから私たちは勝利を信じてですね、宣告されたお方を信頼してですね、究極の一つ手前の真剣さで主に託されているですね、キリスト者としての自分の命、また責任を引き受けて歩んでいかなきゃならないんじゃないかと思うんですよ。4月に、星野富士郎さんが、亡くなられました。まさにですね、このような生き方をされた方であったと思います。次のような詩を残されました。冬があり、夏があり、昼と夜があり、晴れた日と雨の日があって、一つの花が咲くように、悲しみも苦しみもあって、私が私になっていく。一つの花が咲くように、悲しみも苦しみもあって、私が私になっていく。本当にですね、この星野富弘さん、大変なハンデを持たれましたけども、そのハンデをものともしないですね、一つの花が咲くように、悲しみも苦しみもあって、私が私になったですね、まさにそのような生き方をされたと思うんです。私たちもですね、この世にはさまざまなことがありますけども、それをね、努力して乗り越えていきましょう。私たちもこの星野富士さんに習ってですね、歩んでまいりましょう。あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている、信じて歩みましょう。お祈りしましょう。神様、今日もこのようにして御言葉に聞くことができました。感謝いたします。私はすでに世に勝っていると言われる主イエスキリスト、信じてですね、私たちも与えられたところで全力でですね、真剣に私たちも自身を生かしながら完成へと向けて歩んでまいりたい。どうか神様、よしとして私たちを守り支えてくださいますようお願いをいたします。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。